5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff.
はい、こんにちは。第2回目、一枚写真ポッツポッドキャスト、始めます。今回は、僕の気になる写真家で、今井智樹さんを、やろうと思います。それで今回その今井さんの、その気になる写真、気になる一枚の写真はセミサークルローっていう中にある一枚の写真をやります。こんにちは今井君。こんにちは。
こんにちは、今井です。よろしくお願いします。
どうも。今井君との出会いって多分俺が デコトラの写真集をリトルモアで出した時ぐらい、その後ぐらいから2008年とか、そこからなんか、そこからだと思うんだよね。なんか覚えてない。
でも実際会ったのは、なんかすれ違ったりはしたけど、実際会って話したのは、東北作ってぐらいかな。で、なんかあの、トコさんとかが、の、なんか、プリンティングディレクターのトコさんとかを囲む会みたいな時に、で、ちゃんと、あの、話した気がする。うん、だそれまで知ってたけど、まあ、ちゃんとこう、ね、面と向かって話したのはそれくらいかもしれない。
ほら、今井くんって、そう、今井智樹さんは、リトルモアで、マヒルっていう写真集を2001年。
あの、マヒルは制限者で。
あ、制限者だ、これ。2000、制限者。
リトルモアは光と銃。
あ、そう、光と銃。で、そう、2001年に出してたよね、もうね。早いんだよね、意外に。
意外に。
で、光と重力が2009年。
2009年。
その時に、なんか俺、そう、すれつ、その時もなんか軽く喋ってたような気がするんだけど、なんかどこで展示したっけ？
あの、地下だから、ね、だからそこでもそうそうね、喋ってたかもしれないね。
ああ、だよね。そうそうそう。だからそう、今日はだからそういった意味で、セミサークルを、一応その、じゃあ、そうね、マヒルとか光と重力に関しては、これから話していくうちに、多分、今井くんも説明してくれると思うんだけど、まず そもそもの、その今日一枚写真になる、セミサークルローについての説明をちょっとしてもらってもいい？
説明。まあ、簡単に言うと、福島第一原発の2011年3月11日の地震の後に、まあ、こう事故になって、で、まあ、建屋が吹き飛んだりとかしたでしょ。で、それを受けて、福島第一原発を撮影しているっていう、まあ、簡単に言うとそのシリーズで、で、まあ、事故があって、1ヶ月、まあ、その直後さ、もうどうなるんだみたいな感じになってたじゃない。で、その1ヶ月ちょっと後に4月の22日にその原発の、やっぱり原発やばいってことになって、その半径20キロ以内が入れなくなる、でそこからみんな出なきゃいけないっていう日が決まって、だからその前日にとりあえず行ってみようと思って始めたのが一番、その1枚目ね。でそこからまあちょっと時間を置きながら何回も、違う、まあ撮り方としてはさ知ってると思うけど、まあ、原発の近くに行くんじゃなくて原発の周辺にある山、阿福間山地っていうんだけど、そこに山があるからその山の頂上に登り、で、もちろん見えるところもあるし見えないところもあるんだけど、地図とコンパスを頼りに方向を定めて、で必ず原発が画面の中心になるように決めて、でシャッターを切るとっていうことをまあ繰り返す。でそれをこう2011年の4月21日からこう定期的にこうやっていって、ってでそれである程度たまったから2013年に写真集にした、そういうシリーズ
ですね。うん、本は本で今2013年って言ったけど、もう今でもね、
そうそうそう、うん、続けてる、うん、もう13年、もうすぐ13年。
ああ、そうか、うん、なんかあっという間だな、うん、 だよね。なんかそういう、そう、そういう作品で、そう。ほんで、正直、その2001年に、そうそう、さっきの聖剣者で真昼出た時も、真昼がしかもね、まあある意味、僕と同じぐらいの年齢で、同じくらいで同じ年齢だから、ちょっとしょ、プチ衝撃みたいな。なんか、真昼が出た時、そう、熊井くんの本が出た時、なんかすげえいい本出してるじゃんって。特になんか、その、まあ本当風景、風景写真なんだけど、まあ、90年代のその延長線上の、なんかまあある意味頭角みたいな新しいそういう風景写真家、まあ風景写真家って言っていいのか分かんないけど、が出てきたな、みたいなので、ただぼんやりそういうふうに思うっていうかね、風景写真とは何かみたいな。で、僕も、まあいわゆるっていうか、その、写真のね、写真に僕が関わるっていうか、ね、なるときって、写真のスタジオ行って、ね、その、高橋教授っていう人のアシスタントもしてたから、高橋教授も、8x10 を使って風景、いわゆる風景っていうのと風景写真を撮ってる人でもあったから、からそういう意味で、その風景写真っていうのが、まあ、いいなと思いながら、ただ僕の中ではそれがあんまり読み込めてないっていうか、一体その風景っていうのは一体何なんだろうっていうところまで、こう抽象的にしかこう理解してはいなかったなっていう中で、でも気になる。で、光と重力とかをまだ2009年出した時に、洒落てんなみたいな。
洒落てんな。
待て、突っ込んでいかない。洒落てんなみたいな。でも、こう言わ、なんかこう、でも、そう。やっぱそう、まあ、いつも僕今井君と会うとライバルだからみたいなことを平気で言うんだけど、でも本当にライバルとしてこう写真を見てんだけど、ただ僕の中で それでもなんでこれがいいのかみたいなのがつかみきれないままこうなんか今井君の写真を見てたのね、
うん、
でまあこれ多分あれなのかな、町口あのデザイナーの町口のとこで見ていいなと思って。
あ、そうなんだ。うん、
もらったか買ったかなんかしたと思うんだけど、うん、いや、すげえいいじゃんって。そのセミサークルローがいいじゃんって思ったんですね。うん、で、それって、例えばまあまあその前に、今井くん的には、まあまあちょっといろいろ僕も、ね、今井くんからいただいた資料とか、あの、個人的になんかこう読んだ資料とかでもいろいろあるんだけど、
うん、
セミサークルロー、要はちょっと、まあ一見、
うん、
毛色違うじゃん、うん、先言って具体的だからそこ、
うんうん、
そこら辺って自分の中ではどうこう
写真撮るの、まあ、やっぱ違う、うん、それも本当そうだと思う、うん、あの撮り方ももちろんそうだけど、うん、やっぱりね原発事故っていうものを撮ってるっていうその、うん、なんだろう、見てる方もさ撮る方もさその撮り尽くし間があるわけじゃない、
うんうんうん、
あのもうそれはそういうものですよと思って見るし、うん、撮ってる方もその、あの理由付けっていうかさ、
うん、
その拠り所があるわけで、それはもう全然真昼とかさ、あの何でもない風景を撮ってるのと全然違って、だそれをもともとは嫌だ、嫌っていうかさ、まあ、そういうの避けてきたわけじゃない。
うん、
あのそうやってこう何かを撮ってる人みたいになるのはそう避けてきたんだけど、でもやっぱり何かしないと2011年その事故が起きて、自分は特にその実際に被害を受けてるわけじゃないから、多分他の災害と同じように、まあ、時間が経ったら忘れちゃうなと思って、でもそれちょっと嫌だったのね、さすがに、まあ、津波の方は時間が経てばまあ家、まあ、回復していくし復旧していくけど、福島の時はその、まあ、当時はさ、うん、どうなるか分かんないし、まあ、これはすごい時間かかるし、うん、っていう、まあ、衝撃の大きさ、まあ、そんなことが起きるとも思ってなかったから、うん、日本で、うん、衝撃があってこれは何とかしたいな、
うんうん、
でもじゃあ そこへフラッと行って、うん、じゃあ遠くから壊れた建屋を取るとか、あとはこう人がいなくなった町を取るとかっていうことはちょっと違う、うん、
その違うっていうのは
そのやっぱりさ、まあ、津波の場合だったら、うん、それはとにかく早く行って 被害が大きい時、生々しいうちに取っておくっていうのはすごい大事だね、後々ね、記録として。でも福島の場合は、まあ、そもそもそれができないんだけど、近くまで行けないから。でもじゃあその被害、その甚大な被害をに見合うような写真を撮ろうと思うと、何かをこう探さなきゃいけないじゃない。その放射性廃棄物をいっぱい詰めたこの袋があるじゃん、うん、黒い袋とかさ、うん、あれがそうそう、うん、フレコンパック、うん、あれを探しちゃうじゃない、うん、やっぱ風景の中に、うん、あれが映ってないと福島って分かんないとかさ、
うん、
あとは人、ただの人よりも防護服を着てる人の方が好ましい、写真的には好ましいとかさ、それとこうそれをこう主観的にさ選ぶってすごい嫌だなと思ったわけ、もし福島撮るとしてね。例えばこう朽ちた家の中で死んでしまった動物とかさ、まあ、そういう写真がいっぱい出回ったけど、うん、それをあえてこうひどいものを探していくっていうのはちょっと辛すぎてできない、うん、だから、まあ、自分で切り取らないっていうかさ、うん、何かルールが必要だなと思ったわけ、うんうん、でそれでずっと考えてて1ヶ月ぐらい、どうしようかな、でもちょっとそのまま行ってもなっていう感じで、でそのルールを決め、まあパッと思いついて、あこれだったらもしかしたらいけるかもしれないっていう、うん、
じゃあちょっと見させてよ、
プリント、
うん、プリント、うん、これさ、うん、
写真ね、すごい、うん、忙しくて、
うん、いいよ、
オーガニック給食をやってる市長さん
が
頑張って
る、大
切
なんだよね、
これ
が、
おー、やっぱいいねやっぱプリントっていいね
ありがとうございます、
マジで、
まあ、入稿プリントなんだよね、その
あマジ、
うん、結構でかいんだけど、
あいつもでも大四つ、
ほんとね、うん、この時はなんかね、最初半径大きめで、最初の案はちょっと半径大きめで、うん、あの波製本っていうかさ、
はいはい、
中戸自動みたいな、
うん、
みたいな案があったから、ちょっと大きめに焼いたんで、
うん、
結果的にはちっちゃくなったけど、
あじゃあいつも自分がストックする写真っていうのはサイズって決まってるの？
は大四つ、あ、いや四つ切りか。
あ、四つ切りなんだ。うん、じゃあ大四つで焼くっていうことは、こんまああそんな
そんなにないよね。
うん、え、この紙は？
これね、うん、
なんかちょっと違う。
そうそう、あの当時ね、うん、あ
のコダックじゃないよ。
ちょっとその時も印画紙がちょっとどうなるかみたいなことがあって、で B あの B&H ってあるじゃない、
はい、
あそこで。カラートーンっていうのと、うん、あと富士のクリスタルアーカイバルっていうのとがあったから、うん、それを取り寄せて、うん、多分どっちかで焼いたんだよ。
へえ、結構薄い紙だよね。
そう、薄いんだよね。
でもしっかり色のってんだね。
うん、うん、
いやえ、これってセミサークルロー、タイトル的にはセミサークルローのナンバー21、そういう、
そう、ナンバー21、うん、で一応、まあ、日付も入ってるから、うんうん、
なるほどね。いやこれそういやそうそれ今そういう風に話してくれたじゃない。ですごい俺がそうまずすごいねさっきも今もまあそこ紙すくなよっていうこともあるかもしれないんだけど言葉でね、
うん、
それ他のところでも他の学芸員の方も言うんだけど、あとは多分今井くんの別の展示の別にあのこのセミサークルにかじゃなくてもね、それ何を俺が言いたいかというと、そのセミサークルは置いといて、今井くんの写真に関して絶対言うのが、特別ではない風景とか、
うん、
何気ない風景っていうのね、
うんうん、
でそれってどう思ってるの
どう思ってる。いや、
うん、いや結構俺これが、うん、結構俺肝だなって思ってて、その言葉が実はで、それ俺は実は言葉では当然、
うんうん、
今井くんは、うん、それはなんつうの言わないけれど、うん、それ写真ってだからつまりそれ写真で表してるじゃんって言うんだけど、うん、でもみんなそれは平気で言うわけ、
うん、
でも日常に特別ではない風景なんてないじゃんみたいな、
うんうん、
言ってもわかるし、うん、まあさらっとそれは普通の会話の中でさらっと言う言葉ではあるんだけど、うん、でも僕ら写真家からしたら実は言っちゃいけない言葉じゃんと思ってる、
うんうん、
なんかこれはそれ別にね あのそのほら出会う前からとかそういうことではなくて、やっぱ俺も多分それは震災以降、そうなんかその言葉じゃねえんじゃねえのかっていうか、その特別ではない風景とかなんて、
うんうん、
ないはずじゃん、
うんう
ん、むしろ日常は特別なはずじゃんみたいなふうに思ってて、うんうん、でそれ上井君どう思ってる
どう思って
その言葉結構だからそれってその言葉って意外に残酷だなとか思ったりもするところもあるわけ、
うん
うん、じゃあつまりそれはセミサークルローにじゃあつなげてしまうと、うん、セミサークルローの風景がじゃあ特別な風景なのかっつったら、うん、それも話がちょっと変わるじゃんみたいなこともあるでしょ、
うんうんうん、
だそれに関して特別とか何気ないってどう思うみたいな、
なんかそういう言葉をその、うん、見る書く方が使うっていうのはまあ分かるじゃない、
うんうん、
まあ、あのそのじゃあ何が特別かっつったらその何かこう珍しいものがあるとかさ、うん、あのこう珍しい風景があるとかって そ, の、まあ、そうじゃないっていう意味では多分使ってるんだと思うけど、そうだね、そのなんだろうな、難しいんだね、
そうだからそれってそのいや例えばそう真昼とか、光と重力に関しても、うん、映ってるものはそういうふうにみんな言うじゃない、うん、何気ない風景だけど、うん、でも、過去現在未来としてそれがなんか自分、ね、自分たちに何かぶつかってくるものでもあるかもしれないなみたいなことを言うんだけど、うん、でもまあそれは多分時代が今この時代に来てるからっていうこともあるんだけど、いろんなことが得てきてるからと思うけど、じゃあ真昼の映ってる風景とかもそうと俺言い切れない、実は言い切れない、ただそれはその当時さっき言ったように抽象的にこの写真が気になってしょうがないみたいな、うん、今井君の写真が気になって真昼が気になってしょうがないと思った時に、なんかその時に自分が掴み取れてなかったけど、なんか何かがこう、要は向こうが掴んでるみたいな、こっちを掴んでるみたいな話なのかなみたいなふうに思ったわけ、
うん、
いやつまり例えばスティーブン・ショーアとか、エグルストンとかの、うん、風景って、うんうん、俺らは外から見てるから、うん、なおよく見えてる、
うん、
でも彼らにとっては多分時間の延長線、歴史の延長線、
うん、
でアメリカを結構遠くからこう照射しながらこう多分見てるから、
うん、
それは複雑な、なんかもしかしたら複雑なものも全部そこに映ってる、
うん、
でも俺らから見ると一瞬一番巨大に見えちゃうのはノスタルジアみたいなものしか、うん、アメリカのね、
うん、
なんだけど、
うん、
でそういうなんか光とかも含めてそういう風に見えてるのを、別にそれ今井君が真昼の時はそれやってるってわけじゃないんだけど、なんかそういうものがまあ90年代の時の写真って結構風景の写真って多かったなと思うんだけど、実はそういうふうにノスタルジーかって思ってたことが、実は例えば僕がこの真昼を見た時に、あの塀とかさ、
うん、
なんかこうね、路地の塀とかさ、あとはトンネルのなんかこう、なんか待てるトンネルの壁なのかとかあった時に、これって多分俺らの子供の頃にこれ作られてるかもしんねえなみたいな古さがあるじゃん。
あ、
うん、だつまりそれって60年代70年代ぐらいからこう活発に、うん、経済活発に、
うん、
なんかこうできた何かみたいな、うん、で俺らは子供の頃からそれを見てるから、まあいい意味で拒否反応っていうか、うん、そうじゃないよ、なんかもうちょっと新しいものもあるよみたいな、うん、そういうところをなんかこう見ることで、そのなんかまあなんていうのかな、時代のなんつうのこう、なんていうの、こうなんつうのかな、傷ができたらこう、
うん、
そうなんつうの
か
な、
かさぶた、
かさぶたみたいな雰囲気で、実は見てるからなんかこうゾワゾワさせられるのかなという、まあそれそこまで具体的なことではないのかもしれないけど、なんかそういうふうに思ったりもしたのよ、改めて真昼とか見た時に、
うん、
だからそれが例えば光と重力はそこまでではないのかもしれないけれど、何か例えば俺ほらなんか引っ越してさ、そのほら木を切ったりしてみようとか言ってるじゃん、そうすると山の見え方が多分変わってきたの。
あ、
うん、なんか今言ってること分かるけどね、うん、多分 なんか山を歩いてたりするから、うん、要は山ってね、もう原生林なんて、
うん、
この日本に、まあ、ほぼない、うん、ないわけじゃないけど、ほぼない、
うん、
作り上げ、例えば江戸時代から明治から、ね、うん、作り上げて 植林して、それ伐採して、うん、それをまた広葉樹生えて、まあ、逆に今そこに、植えてまた杉になったところとかあるんだけど、うん、そういうそれも同じものに近い、
うん、
なんかそう人が作った、まあ、そう作ったんだけど、もうそれを超えてるみたいな、うん、なんかそういう別に反省ってわけじゃないけれど、そういうものをなんかこう、なんつうの、意識的にっていうよりも多分今井君の中でこう中でもう取り組み、なんつうの、取り組み った中でこう写真画像その目みたいな、うん、視点で見てたりもすると部分があるのかなと思ったりしたんだけど、
まあ、
言い過ぎ？
そう2001年、うん、まあ、その作った当時に、うん、多分そういうふうに田崎が思うのは、うん、多分年齢重ねてきたで自分の中にこう地層が出てきたからじゃない、
うん、
で、まあ、いろんなことを知ってきて、うんうん、でやっぱ見え方がさ、うん、すごいこう複層的になるっていうかさ、うん、感じで多分当時は、うん、撮ってる時はね、うん、そんなこと考えてないけど、うん、あのでもさ写真として残るとさ、うん、それがこう後々見た時にさ、まあ、もう10年が経ってるからさそういうとこが見えてくるっていうのはやっぱ面白いよね。
そうそうそうそうそう。
だからやっぱ当時はその怖い、まあ、ちょっと不穏な風景みたいな感じで探してそれはもう感覚的にさそういうちょっと当時は新しかったものがだんだんこう裏び、錆びれてその当時は中心だったものがだんだんこう終焉になっていくみたいな感じのその朽ち方があるわけじゃない。で夜になると特にさそういう感じに、まあ、そういう場所はいっぱいあるけどそれがこう写真として記録するとさ、うん、その時間が経って見た時に見え方がさ当時は そうじゃなかったけど そのあそこにこう都市の歴史みたいなものがこう刻まれてるみたいなさ感じはやっぱあるよね、
うん、だからそう考えるとなんかまあ確かにさ結構セミサークルローでの写真って具体的ではあるけれど、うん、変わんねえじゃんか変わんねえじゃんっていうか取り組み方が変わんもしかもちろんほらちょっと違うけどねさっき言ったように、
うん
う
ん、
でもその一枚の写真の成立の仕方としてさほどか変わらねえかなとかいうのをなんか気づいちゃったりとかしたと俺があってね
そうそう、うん、なんかこう撮り方ねその説明としては全然違うんだけど、うんうんうんうん出てきたものとしては写真、
う
ん、あこれ写真じゃん、
うん、
ってやっぱ思うわけだそう思えたからこそその発表っていうかさ、うん、あこれいけるかもなっていう感じになったんだけど、うんうん、なんかその、まあ、写真ってさ写っちゃうもんじゃん、うん、本人がどう、まあ、いろんなその撮り方があってさそれはこう切り取ってないですよとかってさあるまあ夜景だったらここ僕はこう凝視してますよとかっていろいろ言っても結局はカチッてやったら映っちゃうものっていうさそれは多分でそこが撮るふうになってれば写真として成立するんだろうなっていう感じすごいする
ね例えばこの時にか例えばこの写真この制作後のこの一枚の写真に関してナンバー21に関しては俺やっぱ遠くにあってやっぱ思った。
やっ
ぱそうね、うん。
あ、見えたっていう、その、うん、距離的には17キロだから、まあ割と近い方で、
あ、
これいけるかもなと思って、でも初めて、ここは初めて登って、その日に、
うん。
で、山頂からちょっとこう、その方角を見たら、うん、木の間から、あれという感じ、
うんうん。
あ、見えるっていう感じ。
うんうん、だから、これもこの写真も不思議なんだけど、これ福井市だよね。
うん。
そのね第一原発な。だから余計あれ複雑に見えるけど、じゃなかったらなんか気持ちいい写真だよね。言い方変だけど。
ああ。そうだね。
うん、いやだから不思議だなと思ったの。なんか、うん、なんか白いしさ。
うん。
うん、って思うし。で。なんだろう、なんかしかも服装的じゃない、
うん、
でなんかだからそうさっき言ったそう今井君がそう、まあ、確かに時間が経ってから余計そういう風に今井君の写真がそういう風に見えるっていうのもあるんだけどでも一つあともう一つ言えるのはこの写真はだからある意味向こうにそれが見えるから建屋が見えるから明確っていうこともあるんだけど、うんうん、まああとはなんか俺はそういう風になんかそのパース的にもなんかなんていうの、そのさっき言ったように逆転しちゃってるから、うん、なんか気持ちよく見えちゃう部分っていうか、
うん、
もうスコーンって抜けてる部分ね、うん、もう本当はそういうものではない、まあ、だからまあなんだけど、うん、でも例えば他の写真ほら、まあ、あの天気とかにもよると思うけど、うん、もう、ね、向こうも見えないっていうか、
うん、
もう物理的に見えないとか、うん、そういうこともあるじゃない、
うん、
でもなんかほら写真ってこれって何？ シノゴ？
シノゴ。
シノゴか。うん、要はね、こうピントを合わせるじゃない。
うん、
でも、なんだろうな。状況によって今井君が山へ登って一生避けたり取るルールっていうのはあるんだけど、
うん、
なんか揺れてるなっていう、なんかこういう感じもしたりするわけ。揺れてるなっていうのはつまり
揺れてる気持ち的に、
そうそうそう、だから要は仮にだよ、
うん、
そのさっきこれの場合とかのところでしょうけど、もう向こう無限大に、まあ無限、まあ無限大っていうのはまあ難しい、まあ自分はちょっとややこしいけど、うん、無限大に しとけば、うん、ぶっちゃけいい話じゃん。
うん、
さ、
うん、
まあ別にそれが写真、ね、写る写真がいいか悪いか置いといて、
うん、
もう、例えばね、写真、地図見て、コンパス見て、もうこっちってなったら、うん、もう無限大にしてこう見ればいいじゃん。
うん、
これでいいじゃん。
うん、
まあまあ、まあルールとしてはまあそうかもしれないっていうのもあるんだけど、うんうん、でも、なんか物理的にもう写んなかった時に、
うん、
結構なんすか、手前の 木がすげえ綺麗に写ってるっていうか、
うん、
なんかいい、だから要は写真になってるってことね、
うんうん、
だからもう向こうは向こうっていう存在を忘れて、
うん、
手前の存在として、なんか手前のその木の存在をこう撮ってるみたいなふうに、なんか見えるような写真があるわけ、見えるっていうか、そういうふうに撮ってるんだろう、撮ってるかどうか分かんないけど、
うん、
要はつまりなんか。もちろん向こう、だから向こう側、
うん、
向こう側の世界ではそういうことね、
うん、
その20キロ分かんないけど、そのくらいの世界ではそうなんだけど、なんかこう歩いてるうちに、
うん、
そういうものをこう、まあ、忘れさせちゃうっていうか、
うんうん、
その森の中っていうか山の中かね、うんうんうん、いうことがあるのかなとか思ってました、
ね、それはね、すごいあるよ。まあ、正直、
うん、
やっぱ山歩きじゃん、
まあ山ね、
そのすごい気分はいいわけ、
うん、
その、まあ、汚染されてる、まあ、補助の方が高いかもしれないんだけど、
うん、
でもやっぱり一人でこう山をさ歩いてさ、やっぱ全然東京なんかよりも福島はさ空気もきれいだし、まあ、空気その言い方は、ね、あれだけど、
うん、
まあ、とにかく目に入るものがさ美しい。単純にね、木々がもう本当に、まあ、特にこれ紅葉の頃だからさ、紅葉も綺麗だしさ、っていう、でもまあ、撮り方は決めてるから、でもやっぱその、近くに見えてるものに引っ張られるっていうのはやっぱどうしてもあるよね。でも、それもまあ、含めて、だってその、見えてる手前のものも、の領域も一応まあ、まあ、汚染という言い方はあんましたくないんだけど、その、まあ、飛散し、放射の生物が飛散している場所でもあるわけ。だから、それをまあ被災地を撮ってるっていうことにもなるんだけど、でも、そのギャップがあるわけじゃない。写真としての時に、すごい、絵としてすごい綺麗なものなんだけど、でもそう本当はそうではないかもしれない、そのギャップをこう一枚の中に入ってるっていうのは自分では面白いし、でやっぱその手前のものが綺麗だとやっぱちょっと上がるんだよね。正直
ね、意外だから、そう
よく、もう本当に不安よくないっていうか、
いや、そんなことないけど、いや、今井君って意外に俺はまあ、まあ、そんなたね、毎回、こう、がっつり話すことって、そうね、たびたびあるわけじゃないけど、
うん、
俺意外に、俺より、性格的に、こう、沈着冷静かな、まあ、写真のこう、作りとかも、思ってるんだけど、
うんうん、意外、そうだよ、沈着冷静だよ、沈着冷静。
沈着冷静だよ、いや、でも、まあ、やっぱ、まあ、揺れるってわけじゃないけど、やっぱ、うん、もう、それが綺麗なんだから、綺麗じゃん、みたいなことは絶対、まあ、それは起きるってことなんだよ。
うん、
なるほどね。いや、だから、それがすごい、でもそれもなんかそのまあまあ写真の特性って言い方がどうかわかんないけど、そのだからなんていうの、その今そこに起きてることもそうなんだけど、それを写す側のその心理の今みたいなのことも写ってんじゃんみたいなふうにも思ったりもしたのね。
うんうんうん、なんかそれそうすごい重要っていうかさ、さっき一番最初にさ、その被災地を切り取って選ぶ、撮るって言ったじゃない？で、そうするとやっぱさ、深刻そうなとかさ、青空よりは曇天がいいとかさ、まあそうやってこう演出をしていくわけじゃない？でもそうじゃなくて、実際にその場で見えたものを受け入れるっていうかさ、その要素が写真に入ってこないと、写真としては面白くないじゃない？
うん、いや、すごい、だからそれが、だからなんか、うん。そうなんだよね。 なんかそういった意味では、だから俺は今井陶器の写真になんかこう、なんか特別ではないとか、何気ない風景とか言ってほしくねえなんて、そういう言葉言うんじゃねえよとか、ちょっと勝手に思ったしかした。なんか、いや、なんかいろいろ。
まあでもそう言わないとなかなか喋れないっていう。
まあまあ、だから、いやでもそれって、ね、
語れない、語りにくいなっていう。
そう、語りにくいし、なんか90年代のずるさみたいなところが、なんかの延長線の写真のずるさみたいなところがあるなっていうのがあるんです、うんうん。で、いや、それがふと思ったのが、例えば、その時代から言ったら、まあそれは合ってるかどうかわかんないけど、本間隆さんとか、そこをあえてだから、なんつうの、何気ないとか特別みたいなことを、あえてこう、そこに寄せないっていうか、
うん、
なんか、なんつうの、要は、写真って難しいのが、なんつうの、見えることしか、まず、見えることを写すしかないじゃん。うんうん、った時に、まあ、だからその中でみんな悪戦苦闘してきたっていうのもあるし、でもだからといってその直感みたいなことをやっぱ掴もうとしてたんだと思うんだけど、うん、でもあれなんか俺はあんまそう好き、まあまあ俺もそういうやり方もするんだけど、なんかこうやっぱある程度こう、なんか自分の見えてる見てる世界を整理分析する必要性もある。で、うん、その後それを超えるっていう超える作業っていうのもあるんだけど。うんうん、なんかその90年代の写真の中で本間さんとかなんか東京サバイブみたいなことを言いたいんだけど、うん、なんか それだけじゃねえよみたいな、なんか そういうことをした、なんか整理分析して今この時代って何だったんだよみたいなのを東京サバービアで表したのが、なんか本間さんのなんか良さかなっていうか、すごさかなと思ったりする部分もあるんだけど、
うんうん、
別にね、それ、メイクがどうこうとか言うわけじゃなくて、うん、そう、ただ特別じゃないみたいなことが何気ないっていうことを、やっぱ、なんか90年代ってそこにこう、なんか、それあったよね、うん、あったよねって言
う
か変だけど、
そういう形でいつも甘くなるっていうかさ、
まあまあまあ、ね、
その、
ま
あそう、そうね、何でもない風景とかってそうなんだよね、それはないんだよね、
そうじゃん、
うん、
でも2016年に、うん、あの今井くんが新国立美術館で、
うんうん、
お披露目会したじゃない、確か、うん、なんだっけ、どっかオランダ行ったやつ、
うんうん、
俺なんかね、たまたまあれなんで誰かの見に行った時に、あ、今井くんいいじゃんとか思って見たの、うん、あれオランダ1年いた、
そう、オランダ1年いた、
うん、でもあれって、だからそれその時に俺ちょっと、だからその時まだここまで俺、そのほら、その自分の写真も含めて、
うん、
その今井くんのことも含めて考えてはなかったんだけど、その時ふと思ったのが、今井くんはこうやってリサーチする人なんだとか思ったりもしたの、
うんうんうんうん、
でもまあまあそれってほら、まあ、このこれはやり続けながらオランダに、あれ1年行って
た
の、そのオランダ、そう、それもちょっと説明してくれない？
その説明
そう、うん、
いや、全部、そう、オランダ1年行って、うん、で、リサーチしたのは、うん、その、
オランダそもそもあれ何で行ったの？
文化庁の総裁権で、で、まあ、オランダと日本は戦争、第二次世界大戦で戦争にして、それはインドネシアでしたんだけど、だその、なんだろうな。で、インドネシアはオランダの植民地だったから、でまあ、ちょっと複雑なわけよ、そこは。で、その時の写真が、オランダにも残ってるはず。で、それをリサーチして、で、調べようっていうことと、で、オランダはドイツとも戦争してる、というか、まあ、占領されたから、ナチに。だから、その時の写真も、その時の写真状況っていうのもあるわけ。だから、それをこう、まあ、なんか三つどもえっていうかさ、まあ、ドイツとオランダと、あ、四つどもえか。ドイツとオランダと日本とインドネシアと。そこで写真家がどう行動したかみたいなことをちょっとリサーチしたか
という、うん、それって作品なんかさ、まあ、例えば、まあ、しつこいけど、うん、まあ、昼光の、ね、光と重力、
うん、
ね、セミサークルローから、まあ、別にさ、それだけが今井じゃねえよって当然そうなんだけど、
うん、
から見るとなんか今井智樹がまたなんか違く見えるところもあるじゃない。
うんうん
うん、それだからそれリサ、まあまあ、もちろん戦争、まあ、自分たちに関わることっていうことも当然写真ってことも関わることも含めてなんだけど、
うん、
そこら辺でなんでやろう、それをやろう、
なんで、まあ、でも多分大きなこうシフトチェンジはさ、このセミサークルだと思うんだけどさ、 で、まあ、それをセミサクローっていうのは自分で、まあ、その主観的に取らないっていう方法で、まあ、ルールを決めて取るっていうこともやったし、で、まあ、当時の状況としてもさ、写真っていうのをもう一回こう考え直そうっていうかさ、まあ、そのこれが今一番そのかっこいい現代写真ですよみたいな感じの紹介もできない、もっとこうなんか土着的な写真というかさ、ラケダな写真とかっていうのがこう見直された時期じゃない。だからもう一回ちょっと写真っていうものをこう幅広くっていうか、まあもう深さをちょっと掘り下げるような感じでやってみようと思って、そのリサーチ、まあもともとさ、そのやっぱ古い写真がこう見にした時のこの何とも言えないこう目が吸い付けられるようなさ、 あるじゃない。でそれはすごい不思議だなと思ってたから、ちょっとその古い写真で誰が撮ったか分かんない写真を元に、うん、ちょっとやってみて、まあ、写真っていうのをもう一回自分の中で掘り返してみたいっていう感じだったんですね。
だからなんか、そう。で、今もこれ撮り続けてるじゃん。うん、あで、そうそう。これ、それ、なんかさっき、昨日もそれ調べたんだけど、うん、最近の写真とかも、あの、ほら、あの、蔵前だっけ、のクーレンボーさんとかで、うん、2020年に、ね、なんかやってたの、まあ、購入されてくれたのかわかんないけど、展示してた、
ね。うん、してた。う
ん、だからそれもなんか良かったなって。じゃあまあ、だからといって、まあね、その他のところにもなんか今井君話してたけど、まあ、これだけに引っ張られないっていうか、要は これをもう一つの自分の要素として、そのセミルサークルの この作業っていうか、要素としながらも、まあそのなんていうのかな、まあ、その今時点で見てる世界の世界の世界をこう世界を見る、
うん、
直感性っていうか、直感性というのが直感、
うん、
も用いて、
うん、
今を撮ってんだよね、他の。
そうだね、
うん
うんうん、なんかほら、うん、あの多分辰樹さんも、うん、常にこう関心を持ってることだけど、やっぱ時間っていうかさ、
う
ん、
そう
の、ま、多分年齢的にもそうだと思うんだけど、うん、これもさずっと、まあ、まあ13年過ぎてて、その今後、まあ、いつまで続けるか分かんないけど、まあ、30年とかさ、もしやれたとして、その撮った時にさ、その30年間の写真がこうバーって並ぶわけじゃない。でそうやっぱこう、その長いスパンでの時間をさ、そこでこう表現っていうかさ、まあ、感じさせることができるけど、そのでも一枚一枚は本当に1秒に満たないような瞬間のものでしかないっていう、それはその真昼、まあ、真昼、まあ、これ今そういう撮ってるさ、その自分で切り取ってるものも、そういう意味ではその本当に瞬間のものでしかないんだけど、でもそこにこう時間をさ感じるっていうか、写真ってそういうもんじゃん、
うん、
時間とは切り離されてるからこそ、こうすごい時間を感じさせるものじゃない。だその多分そのセミサークローとかと真昼とか、その光ジョークのを繋ぐものってのは多分時間なんだと思うんだよね。
そうだね、
うん、写真と時間の話、うん、
そうだね、だ
そこをちょっと自分で埋めていきたいわけ、
うん、
その考えを、はい、それはそこにそのオランダのシリーズとかも入ってくる、
うんうん、いやだからすごい、だからそうオランダのやつを見た時ももちろん一瞬意外だなと思ったんだけど、
うん、
こいつ深くなってきてる。なんか偉そうに言うけど。
ありがとうございます。
いやいやいや。
やったー。
いや、ちょっとそこ、いや、まあ、やっぱさっき見てライバルだから、
いや、ふ
ざけて言ってるわけじゃなくてね。
ライバルって言ってるの、タシさんだけだからね。
いや、いつもそういうふうに言うよね。いや、でも俺は本当に。
買いかぶりすぎだから。
いや、でも本当に、そう、そういうふうに思ってるんだよね、うん。だから。で、そう。で、まあ、お互い取り組み方は違うんだけど、確かに時間っていうのは俺も震災以降すごい思ってて、すごいやっぱ特に俺セミサークルローの、まあまあ、今回見た写真、今度持ってきてくれた写真も含めてなんだけど、さ近年俺ほらあの、まあ、そう近年その近年っていうか2年前ぐらいからか、
うん、
まあその前からかけらっていうシリーズを俺は自分でやってるんだけど、
うんうん、
でその2年前からその青森県立美術館の学芸員の奥脇っていうやつが、あのレジデンスしませんかっつって、 で、まあ、3年前ぐらいから言われたんだけど、その時はなんかつまんなそうだから嫌だっつって、まあ、それ言わなくていいんで嫌だって言って、でもその2年前にやりませんかって言った時に、下北半島を中心にやりたいんですよ、うん、それをタスクさん興味ありませんかって言って、あ、やるんだったら俺六ヶ所村やりたい、
うんうん、
で六ヶ所村やりたい、まあ、六ヶ所村は多分これもうリサーチするのはすっげえ大変だろうなと思ったけど、でもやりがいが、まあ、短い時間かもしれないけどやりがいがあるなとか思ってて、うんうん、でやっぱ六ヶ所村をこう調べていくと、やっぱそのまあ、今井君がこの、ね、例えばその福市の建屋とかもそうなんだけど、福市の建屋が建てられたのって当然なんだけど、1967年から着工して、うんうんうん、1971年に運転開始が始まるじゃない、
うんうんうん、
で俺が言ってた六ヶ所村も、うん、そう、ね、まあ要は全国総合開発、開発計画っていうのがあるわけ、うんうん、まあ要は世に言われる日本大、日本列島改造論みたいな話なんでね、うんうん、だから戦後日本が、まあ原発もそうなんだけど、うん、日本が発展させ、うん、経済を発展させるために、うん、日本中を、まあ、道路とか全部インフラを整える整備するぞみたいなこと、
うんうん、
でそれが、まあ、でその1960年に発表されて、新開発、全国総合新開発計画っていうのが1969年でいいのね、
うん、
で、まあ、要はそれ何を言いたいか、六ヶ所村にとってはどういうことなのかっていうと、それにその時にそこに住んでた人たちが、追い出されていく、
うん、
まあ、要は開発のために、買収され、土地を買収されて、うん、最終的に今はその、まあ、石油備蓄基地になったり、
うんうん、
まあ、あとは原発の、うん、廃棄させるところとか、うん、あと、うん、まあね、あのボックス燃料、まあ、要は使ったやつは、ね、うん、再利用するための燃料を作る、とされる、うん、場所になってるね、
うん、
でなんかもちろんそれ別に何つうの、それが映ってるから、その時代が、まあもちろん そうとも言えんだけど、時代が映ってると、うん、なんか俺らのだから特に年齢的な問題、さっきの年齢的な問題もあるかもしれないけど、うん、俺らがいか、まあ生きてる、
うん、
まあ、むしろ生かされてたってい
う
を感じる、
うん、
時代だから時代のこう目が、
うん、
そこにあるじゃんみたいな、要は建屋もあるし、
うんうん、
例えば俺が六ヶ所村撮った時も、
うん、
その原、ね、原年があるし、
うん、
でも例えば原年の周りとかも豊かな自然があるわけ、
うんうんうん、
で例えばこの、セミサークルローの、うん、まあ、もちろんも山は山だと思うんだけど、うん、まあ、それでもまあその周辺が山であるみたいなことも、うん、実はでもさっきの話に戻っちゃうけど、うん、森も山も、うん、まあ、自然ということだよね、
うん、
実は そもそもそこは最初からそうだったのかみたいな、
うんうん、そうだね、だから、うん、その人工物も自然も誰か先人がそう積み重ねてきたものが今そう見える、
うんうん、そう見える、そうだから、そういうファクターっていうか、なんかで見るとまた違う、例えばこのセミサークルに関してもまた違ったふうに見える、
うんうん、
まあ、逆に言えば、まあ、なんていうのかな、まあ、複雑っていうか、
うん、
そのなんか自然の見え方がさ、すごいなんかこう、さっき言ったように当然山歩いてたら気持ちいいんだけど、うん、気持ちいい裏側っていうか、
うん、
なんかね、違うものが 見えるっていうか感じるっていうこともあるなみたいなこと、
うん、そうだね、なんか多分年取ってこう解像度が上がるっていうかさ、
あ、
その写真を見た時 その、ま、っていうか目に見えるものの解像度がさ、どんどんそれから歴史的にこう時間的に深まっていくっていうのがやっぱあるじゃない、
うん、そう、
単にこう自然があって、その原発っていうその人工物があってっていう一個の対比じゃなくて、これもここもさ、やっぱそう里山、まあ基本的には里山だからさ、昔はそこから木を切り出して誰かこうね、あの燃料にしたりとかっていうふう、ま、その山だったのが今はその誰も手つかずになってるけど、でもつながってるじゃん。
そうでね、
そう、それがそういうふうに多分見える方が解像度が上がったんだよね。それ多分俺らだけじゃなくて、今生きてる人もそういうその見方が広がってるとは思うんだよね。
だよね、うん、そう思うんだよね。いや、だから俺ってっていうか、 日本の写真って面白いじゃんと思うわけ、そうやって意味で、
うん、
だから何気だからさっき言った何気ないみたいなのって実は何気なくなって、
うん、そうそう、そんな言葉で、うん、
あのすごいね、ごめん、
バサッとすんなよみたいな、
そう、はい、いやでもそこにそう、うん、服装的な歴史、ね、なんか別にさ歴史がいいとは言ってないんだよね、そうそう、歴史がいいとは言ってない、でも当然そこにそういう歴史があって、うん、でなんていうのかな、あのさ、今日さ行く前にさまたそれでさ気になってさ、
うん、
誰だっけあの人、
誰、なんかヒント、
あのさ女性で亡くなっちゃったさ写真家でさお尻から出してる人、
ああ瀬野さん、
ああそうそう、うん、瀬野さん、
うん、
瀬野さんの本を読み直したわけ、うん、読み直したっていうか、まあもちろん写真も見て、
うん、
まあ最後の本なんだけど、その時に別にさ写真は歴史とか記憶とか物語とか情緒とか、うん、そういったものは別にどうでもいいと、
うん、
そういう写真はこの人は、まあね、瀬野さん好きじゃないと、
うん、
でもやっぱそういうなんか写真の意味があるとすればそれ通路だよって、
うんうんうん、
で、そうそうそう通路だっていう、
うん、
だからそうだからずっとなんかそうなんつうのか特まあねそう今回まあこんなに今井君の写真を見るのは結構ここ1週間ずっと見てたから
あだけど
いやまあそうなんだけどでもあっ そうだなって通路だなこの人はとか もう思ったりするの、その別に具体的な歴史でとかさドキュメンタリーでみたいなとかどうだろうなって、
うん、
まあもちろん俺もそういうところあるわけ、うん、それがただの歴史とか、うん、それだけじゃ見る人はそこにね固着しちゃうっていう か、
うん、
なんか面白みがないっていうか、うん、超えられるものがないと思うんだけどでもまあ、だからこそその通路のような写真、通路作りをする、させる写真って難しいんだけど、でも、このセミサークルローとか含めて、なんかそういうものをこの人作ってんな、みたいなのも思ったりもしたんだよね。う
ん、いや、それをね、今、セミサーの名前出て出してもらってっていうのは本当に光栄なんだけど、
うん、
今その通路とかっていう話で言えば、たつきさんもそう、うん、とかさ、その、うんまあ、そこすごい写真として、うんまあ、それがないと写真として面白くないっていうか、
う
ん、写真として成立してないっていうかさ、うん、だからこうやっぱりこう写るその目に見えたものがこう定着するっていうかさ、印画紙とかさ、まあ、アニメ、ね、フィルムに定着してさ、こうなんか受け取るものじゃない、でそうちゃんと受け取るとさそこにこう通路が生まれるっていうかさ、その、うんそういうかけらとかもさ、そこから始まるじゃない、
うん、
その見た時から何かが、うん、そういう要素は、ね、あるよね、
うん、いやだからなんか、そうなんだよ、うん、だからグルスキーとか嫌い嫌いとか
嫌いだね、最近のは全然面白くない、
あ、まあ、そうだからそうなんかなんか今の話となんか、ね、通ずるものあるじゃん、
う
ん、通路じゃないって
言ってさ隙間がない
って言ってさ隙間がないって、うん、そうそういうことだと思うね、うんなんかそうそれはすごい感じたかな、
うん、なんだろうねそれは面白いよねこう、うん、なんか絵作りしようとするとさ、うん、どうしてもこう隙間がなくなっていくっていうかさ、うん、あの
だからこれも例えばさこの今回の写真とかも、
うん、
手前に木があるじゃん、
うん、
右側ちょっと手前に、
うん、
これなかったらちょっとつまんなくなるよね、
え、そう？
これが、
そうか。
うん、なかったら、
うん、
見ているっていうだけのなんか、なんかこの、
ね、
要は、うん、わかんない。俺思ったのが、うん、この木があるから、なんつうの、今井がなんかこう、ここで撮んなきゃみたいな、
うん、
なんか今井も映るっていうか、
うん、
でも今井が映りすぎてももうダメだっていう時もあるじゃん。
うんうんうん、
多分そこら辺すげえ避けてると思うんだけど、
うん、
もうどうせそうと思う。でもなんかそういうことでもあるなと思うね。なんか絵として成立しすぎちゃうっていうか、俺これ見てる、これはだから要は今井君ってやっぱその前なんつうのそのほら距離とか時間を柔らかくこう包みたいっていうふうに思ってるような人とか思うわけ。
うん、
なんか、
うん、
だからそ例えばこの木がなかったらそうならなくなっちゃうかもなとか思ったりもするなとか思うけど、
うんうん、
一瞬これが例えばほら。なんつうの わかんない。二枚くんの写真からしてみたら、結構きっちりしてるはずだから、うん、ここも本当は手前の写真、その木も、一本の木も、ピントが合ってるのは、またあれかもしれないんだけど、うん、でもそこに、なんつうのか、でも物理的にもうこういう写真になっちゃうみたいなこと、うんうん、みたいなことも、なんか、そういうなんか色、そう、なんかこう、そう。
そうだね。まあ余談だけど、うん、この間ここ、この間というか去年か、うん、去年の 3月にここ行ったんだけど、うん、同じ場所を撮ったんだけど、うん、この木さ、折れちゃってさ、もうないんだよね。
あ、マジマジ。あ、
途中で折れちゃって。
じゃあ、そうだ、これがないのを撮ったの？
撮ったよ。
あ、まあ、面白い、面白い。
だって、定点じゃないとダメだ
ったから、
同じ、
うん、多分ね、撮って、ここ撮って、
うん、でも木がなくなって
くる。まあ、それはそうだ、うん。そういうことが起きるわけだし、
ね。そういうことが起きるんだ
よね。なるほどね。いや、でもいい。そういうのは本当。
そうだね、なんか本当にそうやってルールで従って撮ってるんだけど、うん、何かそういうことが起きるじゃない、
うん、
ここに木があってとかさ、うん、そういうのはやっぱ面白いよね、
うん
うん、
そうだからそうだよねそうだよね、うん、なんかだからなんかそうそこがそう思ったんだよね、
うんしかもどんどんさ木が伸びていくからさ、
うん、
こう今見えてるけど、うん、この間言ったらちょっと見えなくなってるからね多分そのうち見えなくなっちゃ
う、うん、でもそういうことなんだよね、うん、でもそれもだからねいいよねだから意識の上のっていうか、うん、なんか写真の面白さって別にほらなんていうのまあこれはさ特にこれは今井君が続けてきてるからそう見えるのってもあるんだけど、
うん
要は、まあもちろんほら、自然が全てを覆うっていう言い方もできるけど、
うん、
でも、なんつうの、こう、いろんなものを、なんていうのかな、世界が見えなくさせていくっていうか、
うん、
まあもしくは、この時間、例えば、まあ、2011年3月からの、からまあ20年とか、
うん、
なんて、みたいな、時間のこの、なんつうの、こう、縮尺っていうか、
うん
う
ん
なんていうの分かんない時間ってどのぐらいの、ねうん、スパンで、まあ、見るかによるんだけど、うん、例えば長く見た場合、
うん、
別にさとか別にそれ不謹慎だけど原発事故じゃんみたいな、
うん、
いや別にそれをなんか変な風に言ってるわけじゃなくて、
うん、
なんかもっと分かんない俺神はいないと思ってんだけど、
うん、
から見たら
まあ本当にねそのうちのまあ50年とか60年のことでしかないよねっ
ていうことにも見えてくることにもなるんだなとか、うんうん思ったりもするね。
そうか。なんかいろんな時間の、うんまあ、尺っていうかさ、
うん、
がさ、こう、一つの写真の中にこう、うん、入ってくるとやっぱ面白い、
ねうんうん。そういうのうまいよね。
ん
そういうのうまいよね。うまく。
うまくはない。
うまいっていうか、例えばほら、コップ一個取るにもさ、うん、上手だなって。上手だなって。上手なんて悪い意味で言ってるわけだ
って。やっぱかけらとかはさ、あれ本当に最高だなと思ったんだけど、新聞でさ、うん、同じものが二度とないじゃない？その日の新聞
でも。そこにあるからね。
そう。そこで明確にさ、日付、もうその日っていうのが決まってんだけど、うん、でもまあ撮った日もあるじゃない？
まあもちろんね。そうそうそう。
で、その映ってる時の時間もあるわけ
です、うん、そうそう。それを発見したからね、俺はね。
あれ本当によく考えたなと思って、
うん。でも、いや、で俺は結構さ、そういうなんかこう、なんていうのかな。具体的にだから分かんないだからそれに巡り合わなかったらさすがにできない人だから、
うん、でもそれ反応したわけじゃ
ないそう反応したでも別に何かそういうかお互い言い合ってもしょうがないんだけど何か岩井君の例えばその何気ないだからその何気ないっていう何気ないっていうことを発見できるっていうかやっぱその直感性みたいなのが俺は結構好きだなと思ってて、
うん、
なんでこれ見つけられんのって思って。だから日常の中でこう見てる、だから見てる、だから常にその見てるっていうものは、もう、例えばまあ、まあ、俺はそれをこうレイヤーとして、まあでも写真で言えばもうレイヤーでしかないっていう表現でしかできないんだけど、レイヤーとしてこう常に毎日、まあ毎秒、毎ね、0.何秒の中である中で、それを見つけ出すっていうか、うん、いうのは結構いいじゃん。すげえじゃんとか思ったりするんだよね。なんか、
ありがとうございます。
そう。でもなんかそう、だからそう、なんかそういう時間、さっきね、だからそういう時間を今井くんが求めてるっていうか、
うん、
やっぱ忘れちゃいけねえじゃん まあ、忘れちゃいけ、まあ、忘れちゃいけないけど戻るっていうこともあると思うんだけど、なんかそれはすごいなって、うん、と思うけどね。でも本当さっき言ったようにこれセミサークルロードとかも本当に別になんか境がないっていうかね、
今、うん、そうね、まあそう言ってもらうとね本当にまぶしいっていうか、うん、思うとするけどね、
うん、なんかすごいなんかちゃんとこう読み解くと、もしかしたらそうなのかもって思ったの、
うん、
ただそうなんか終わった週の金曜日の夜8時から1時間で8時9時でやろうと思って、そうで、まあ、なんか難しい話だけど、例えば時価とか、ね、時価とか、うん、そういうことに対してどうい
きなり
いやそれは特にほら
もうちょっと説明してくれないと
そうだそしたらそれは結構その90年代って、うん、まあ別にそれ今井君がって言ったらいいんじゃなくて、90年代って結構時間の塊だったなっていう気もしちゃうわけ。なんかそれはいい悪いも含めて全部で、
うん、
だからこそ写真が面白かったっていうのもあるんだけど、
うん、
でも自家ばかりの写真を見させられちゃってても結局まあだから俺多分なんつうのその時のさっきの話戻るけど、風景写真っていうのが風景として見てなくて、風景っていうかその場をその場っていうものを見てなくて、
うん、
自分を写すためにそこのものを見てるのかとか思ったりもしちゃってたから、
うんうんうんうん、
その当時ね、
うんうんうん、
だから俺はもうちょっと具体的なもの、うん、社会と自分の接点としての具体的なものとしてデコパラみたいなところに、うんうん、別にトラックは面白いって当然面白いんだけど、
うん、
もっとそのねその人とかね物っていうことにの社会とのこう接点で、まあ、デコパラ撮ろうとか思っていましたね、
うんうんうん、
でそのだから結構そのなんか何かをそう何かの風景を投影させてその時間みたいなことにするの
そう
みたいな、いやそれ多分ね今井君同じ年齢だから話せると思う。これが多分上の世代とかで話しても、うん、なんかラチあかねえなって怒られるから、
そんなことないよ、
ラチあかねえとか怒られちゃうけど、
いやそうね、でも面白い、まあ、なんか、
う
ん、
そう
そうだね、でもまあそれはあるじゃない、うん、あのある写真家としてやりたいと思って、うん、こう打って出ようとかと思ったわけだから、そこにこう自我っていうかさ、でこれは俺が見てる風景でとかさ、自分にしか撮れない風景でとかって、まあ、そういう、まあ、その自我なのかな分かんないけど、
その
あとなんだろう、多分その90年代の写真とかだと、その写ってるものっていうよりはそれを見ている自我みたいなことの方にフォーカスが、
うん
うん、来るみたいなことは多分あったと。だそれを上の世代から見るとさ、どんどん内向きになっていくっていうかさ、うん、内省的な感じになっていくみたいな、方があったと思うんだけど、でもそので多分その真昼の時もそういう気持ちはあったと思うんだよね、
うん、だから、うん、
でもその写真でこうちゃんとディテールを撮っておくとさ、
うんうん、
それがこう反転する時があるじゃない、うん、それは当時は分かんなかったけど、やっぱ10年ぐらい経って見返すと、うん、あれ意外とちゃんと撮ってたなみたいな、
ね、
写真が自我を超えるっていうかさ、その瞬間の気持ちが
確かに、確かに、うん、
でも90年代よりも今の方が多分自我っていうのはにフォーカスするのは強いような気は、うん、する。
すごい分かる。いやだからそれも昨日、まあ、俺さこれ俺のメモ帳なんだけど、
うん、
トロッと出てきたのはさ、中平拓磨のさ、
うんうん、
とこのコピーのやつがさ、
うん、
まあ、コピーって言ったら写真に何が可能かっていう文章があるんじゃない、うん、まさに今の言ってることがそうで、うん、要は写真って要は、ね、なんか写真とは何かなんてずっと考えてたの、ラチ開かねえよみたいな、
うん、
いやそれこそ自我ってことじゃん、
うん、
自分が写真に対してずっと写真と折り合いを合わせながらも、いやむしろ、なんか なんかそこら辺折り合わなくてもみたいなことをさっき言った内政の中でしか答えがないから、
うん、
でもこのそうでもこの写真に何が可能かっていうときってなんか例えばさっき言ったように仮に外に出てて、うん、そう思ったとしても、うん、やっぱさっきね今井君が言ってた通りそれが時間が経ったら、うん、超えて見えてくるものがあるみたいなことが、うん、まあ別に正しい正しくないとかじゃないんだけど、うん、いうことじゃんとか思うんだよね、
うん、
でも今別に、まあ、まあいや嫌われてもいいんだけどいや今ある写真とか、うん、結構本当そう写真とは何なのかイメージとは何かみたいなことを、うん、まあ追求する当然追求してくださいと思うんだけど、
うん、
まあ俺そんな頭にもねえけど哲学とは何かみたいなことずっと何つうの哲学論をずっとしてるようなことでも哲学なんて、うん、それこそこう生きてること、うんまあ、生きてることっていうかこう生活してることの中で考える手法の一つだと思うはずなのに、うんね、例えば哲学ずっと考えてても何もだからさっき同じだよね写真とは何かっていうことを写真を見ながら写真とかあとはイメージなんかイメージをずっと見ながらその中でだけで考えてたら何も起きないっていうか、
うん、
写真の面白さってやっぱむしろそね、別にそのなんつうの外で撮るものがいいとかいうまあ俺はそうなんだけど、うん、なんか出会うものみたいな、うん、もう出会うものの中にやっぱ自分が気づかなくてもなんつうの取りこぼしてるものがすでに残って、ね
うん、
で自分がそう思最初はそう思ってもそれを超えるものがあるんじゃないのかなっていうふうにも思えるなっていう、
うん、
だからそれは本当今回だから一時期だから俺もその風景写真やっぱね風景写真を撮りたいとか思ったけど、うんうんやっぱりなんかそう超えられないってそこでだから諦めちゃったっていうのけど、うん、でも、ね、今井君は諦めないで本を出してで今に続いてるけどでもそれがそうなんか言ってたことっていうかやっぱ今になったらみたいな、
うん
やっぱまあ、もちろんそれ長くやってるからっていうことがまず大前提にあると思うけど、
うんうん、
と思ってるけどな、
うん、そうだねなんか、まあ、写真ってやっぱこう現実とのさ現実を扱える結構数少ないメディアだからさそこをまあ手放しちゃってこう、ね、写真とは何かでそのまあ物質的なものに写真とは物質であるみたいなことにまあ突っ込んだりとかさしすぎるとやっぱり面白い写真の一番面白い部分がそこを取りこぼさなくてもいいのになって思うことはあるよね。
いやすごい思うそれ、
うん
だから、うん、いや、結構いい話してる、う
ん、頑張ってる、うん、
頑張ってる
ボールが、強めのボールが来るからさ頑張って答えて。
いやでも、ま、今井君のほら、これね、みんなこれ聞いたら今井君の他にもさ喋ってるやつって YouTube あのほらアザミノのギャラリーの YouTube、うん、ギャラリーアザミノの YouTube 以外に喋ってるやつって、
うん、あれしかない
あれね、
うん、
まあまあねあれもまあまあちゃんと整理されてるものなんだけど、
うん
うん、いや今井がさなんか俺こんな感じだから、
うん、
なんかこうズリーだって思う時あるわけなんかこうまあこれちょっとこう、
なんか
それ、
しょうがない。それ
いや、意外にほら、ちょっと揺れたりもするけど、理路整然とこう言うな、みたいなさ、あとが、例えば、インタビューの対談のやつとかも、うん、超かっこいいこと言ってんな、いいことを使ってんな、みたいなのがあるから。
それはやっぱ考えると、事前考えちゃう、やっぱ。今日はこれを言おう、みたいな。
あ、まあもちろんね、もちろん。いや、でもそれ、だから、いや、だから今日ちょっと俺は、いや、いい試合をしたいな、とか思って。
あ、
うん、別にそれはほら、なんか、ね、落とし入れるとかそういうことじゃなくて、うん、やっぱ具体的にやっぱ同じ世代だから、
うん、
なんか話せることがあるなって思って、
そう、ただそう
だよね。よかった。
うん、
いやでもね、うん、ただ今日このね、セリサクロ21、ナンバー21持ってきてくれたけど、たまにこれやっぱ見返したりする？どう？そういうのって。
見返すよ。
見返す？
うん、それはあの、うん、なんだろう。しんみり見返すっていうよりは、うん、もうあの 実用上で、ね
はい、
同じ場所を取るからもう一回見返して確認するとか、うん、あのそういう本当にこう あとプリントもさ焼いていくからさ、そのトーンが変わらないようにとか、
あ、はいはい、そうね、
っていうその、まあ、本当に必要に迫られてこう見返すっていうのが
そうだ、ね、ある、ね、まあそうか、紙変わったりとかするとまた、ね、そうそう、そういうこともあるよね、うん、そうだね、でもそう、俺そうなんだよね、
いや、まあ、うん、そう言ってくれるけど、うん、わかんないじゃない、その30年、まあ、取り30年とか40年とか取り切ってさ、うん、見返したらさ、うん、この作品つまんなかったなとかさ、今はまだ記憶が新しいから、震災のだから、あっと思ってくれる人がいるけど、うん、ほら能登の地震とかあってさ、うん、まあ、まあね、わかんない、今度まあ、いつかさ、もっと大きな地震があるかもしれない。そうするとさ、やっぱ東日本大震災の記憶なんて、相対的に、
まあ、後ろの方に行く。
そうするとさ、40年後にこれ撮っててさ、うん、何やってんだろうみたいな感じになることもあるわけ。
でもさ、そういうふうに含めて言うと、写真家ってそれは面白いなと思うの。別にそ、ね、まあもちろんほらね、そのトピックによってね、それを、なんか、与えられる人も当然いると思うんだけど、でもさっき言ったように、やっぱその時その時しか撮れないものを、別にもう、うん、そのね、さっき言ったようにトピックとしてはこうね、もう後ろの方の方に記憶としてカウントされちゃうかもしれないけれど、うん、それを追い続けられるっていうのが一つの写真家のなんか、なんていうの、ね、とは思ったりもするし、
まあ、本当撮っとかないとね、
そう
始まらないからね、
そう、
後悔もできないし、ね、
だからそう面白いのってさ、見たっていうこととさ、撮って写真になってることって全然違うじゃん、みたいになると自分のイメージがこう肥大化してて、違うものまで見えて、だから下手したら今日持ってきた写真なんて、見た自分のそこの例えば、山を歩いてこの現場に立って見ただと、絶対建屋が、望遠の1000ミリぐらいで見てるイメージにも頭の中しかないんだよね、でも写真になるとやっぱこれが現、まあ、そのまあもちろん今井智樹の現実なんだけど、でもこれが現実だったじゃんみたいなこと、ということの重要性っていうのがすごいあるなと思うし、
そうだね、
まあ何と言ってもやっぱ、いやまあでもマジで本当、これがそうなんだよね。いやでもさ、これさ、展示の時はさ、半節大節半節
そう半節、そうだね、半節ぐらいだね。
でしょ、それが気になってたの。その なんで半節でこう行くのかなって。別にそのほらダメじゃんとか言ってるわけじゃなくて、半節ほらあの。例えば、ね、原美術館の時もそうだし、あざみの時もそうだったけど、
でも同じ大きさ
で、ね、でしょ、例えばあれが大前以上で並ぶってことはありえない、
ね、それ
一番なんだろうなと思った
ら、いや一番最初に考えたんだけど、大きさどうにしようっていう時に、まあ、最初高いしで固定する時に、でもやっぱり増えることを考えるじゃない今後増えるかもっていうた時に、大きいと並ばないな、並べねえなって、やっぱこう、バーって、もしね、何十年も取り付けたら、それがもう淡々とダーッと並んでる風景を思い浮かべるわけじゃん。そうするとまあ半節ぐらいのサイズの方が、そんなめちゃめちゃ広い展示室なんてないわけだから、
なんかないでしょ
でもまあ現実的じゃない、
まあ、まあ
でそういうところで、でもまあ写真 その原発のちゃん例えばちゃんと見れば、近いば見れるぐらいのギリギリの大きさで、っていうのは考えた気がする。
なるほどね、なるほどね。いやだから俺的にはだから大前よりちょっと大きいぐらいので見たいなと思ったりもしたところ、
まあそうだよね、大きさたらやっぱね、見え方、建屋の周りの見え方が違うから、
ね、まあそうそうそう、どういうふうにね、ああでも、まあ、分かんない、そうか、それはそう、意外との答えがあるな、そう、確かに見え方変わるとまた変わるんだよ、自分が多分分かんない、多分それまた言葉にしてないだけで、ファインダーっていうか、ね、ルーペガラスこう、ね、覗いてる時の感覚と大きくできる限界、みたいなのが多分今井くんの中でははっきりしてて、多分反説にしてるかもしれない、今その並べてとは言ってるかもしれないけど、
分かんどうだろうな。
でもだから逆に言えばそれ言いたいのは、うん、見えすぎた見えすぎたそれ見えてないってこと
だ。そう
だね。本当はそういうことじゃないって話になっちゃうから、
うん
うんうん、
そこだけに目がいっちゃうかもしれないしね。
そういうのそう思ってる。なるほどな。いや面白い。今日意外に俺ちょっとちゃんといけっかなと思ったら
いやいやいや、俺こっちも質問したことあるけどね、あんま質問できないしね。
いやでもそうだね、結構、うん、あよかったよかった、
うん、でも、うん、そうだね、まあ、写真続けると面白いよね。
いや、
う
ん、だからそこじゃなく、
うん、
結構いや特に今、まあ、自分元で言うと、うん、まあね、今井君にちょっと話したかもしれないけど、去年俺ほら母親が年末に死んでさ、うん、でまあその1年はだから今日はなんかまあその実家で地方だから行ったり来たりもしてたんだけど、うんうんうん、まああとその前でちょっとコロナじゃん、
うん、
でだからなんかこう気分的にこう写真を撮るみたい、まあだから写真を撮るってこともちょっとあれだったし、あとは俺個人としての話としたら、やっぱ母親がそうなってきてるから、
うん、
自分とね、母みたいな関係みたいなのをなんか撮らなきゃなみたいな、
うん、
でもそれでもこう写真を撮ってもプリントができなんかプリントする勇気がないみたいなさ、
そうい
うことがあるけど、うん、でもどちらにしてもさっき言ったように。それ続けない、何かがあっても続けてねえと、
これ
はダメだなっていうか、
うん、
見えてこねえっていうか、うん、だって、今井くんのやつがだってね、それこそ真昼で終わってたら、面白くないよね。
ね、面白くないよ。
でしょ、うん、それ自分でもふと思う、そういう時あるでしょ、
うん、
面白くねえだろうなっていうか、うん、
それやっぱこうね、写真に負けちゃうっていうかさ。
ああ、
うん。
いや、今日はありがとうございます。今日は、今井東輝さんでした。セミサークルローのナンバー21の写真でした。それでは皆さん、さようなら。今日のまとめ。はい、今日は、今日のまとめは、また、ポパイウェブ編集部の内田君と、2人で話します。
お疲れ様です。ありがとうございました。
はい、
僕も、はい、どうぞ。同席しておりました。
どう今日。
いや、面白かったですね、やっぱり、うん、なんか実際にこう見てみると、うん、意外に重みもあったりなんか
今日カラー
だったし、
う
ん、
そうだね、
こんな色してるんだとか、ちょっとそういう、はいはい、こんなに近くで見るっていう、
確かに
目の前で見るみたいなのも初めてですし、
そうだね、
それも面白かったのと、うん、あとなんか、うん、今見えることを映すっていうのは今見えることを受け入れるみたいにおっしゃってたのも結構残って、うんうんうん、なんかその今見えることを映すっていうんだったらすごくそうだよねと思うんですけど、うん、受け入れるってなると、うんうん、
はい、
なんかそこにワンクッションあるなと思って、
うんうんうん、
だからなんかその受け入れる作業みたいなのがなんかさっきおっしゃってた通路とかっていう例えになってくるのかなとか、
うんうん、
なんかちょっと想像しながら話を聞いていました、
うんうん、だからやっぱそうだろうね、なんか多分受け入れるっていう言葉は、
はい、
その記録するみたいなこととちょっとね、
うん、
違うって言葉をね、
映、うんうん、
すって言葉は多分、ね、記録するっていうことでとどまる話なのかもしれないけれど、
うんうんうん、
多分受け入れるってことはそこになんかもうちょっとこう何ていうのかな、何ていうのかな、外の世界っていうのはね、他の世界、ね、他者の世界だから、他者と何ていうの、自分他者と一緒になってその自分ごとにするみたいなことが、
うん、
まあ、今井友樹の写真なのかもしれないよね、うんうん、とは思うよね、
うん、そうですよね、うん、なんか写真って言ってやっぱその、うん、村上裕二さんの写真論のポパイウェブの、
うん、
写真論の連載があるんですけど、うんうん、それに、うん、運動神経だっていうふうに、
はいはい、
記録写真とか、
うん、
ああいう報道写真とか、
はいはい、
っていう風に書かれてて、でなんかその作品としてなった時に、うん、そういう運動神経で、 映ったものを、うん、その整理分析して、
うんうん、
トライしてみるみたいなのが、
うんうんうん、
なんかこうあるんじゃないかなって、そのなんか一枚の写真を見ることで、
うん、
そういうなんか写す時の、うん、なんかなんていうの、作家のなんか思考回路みたいなのがちょっと見れたのが、
う
ん、今回面白かったなって。
そうだね、そうだね、なんかそうだね、うん、そうだね、そうだから写真見るってそう、そこに売ってる、そこに写ってる事柄だけじゃなくて、
うんうんうん、
そうさっき言ったそのなんつうの、作家の思考回路、まあつまり、まあ、前も話したかもしれないんだけど、
はい、
要は写真ってまず第一にその撮影者が、ね、
うんうんうん、
ファインダーを覗いてるっていう、うんうんうん、いうことがから始まるわけだから、だからまずね、そのあなたが見てるその写真は、ね、写真家が見てる写真家が見てるカメラを通して見てることだから、
うんうんうん、
まあつまりそれがまあね、その一つの思考、
うん、
考え方ってね、っていう切り取るっていうことは考え方でもあったりもするから、
うんうんうん、
まあ、そういう読み解き方もできるような写真に対してっていうのはあるね。
うん、
だからまあそうだね、今回だから本当に何て言うのかな、その今をなぜ見るのか、
うんうんうん、
なぜ今見なきゃいけないのかとか、うんうんうん、でそれがそのまあ過去をどういうふうに抱え込んでるのかとか、
うんうんうん、
でその写真が、未来にどう見えてしまっていくのか、まあ多分未来に関して言えば誰も見え方はぼんやりしかわからないけれど、
うんうん、
そういうものも含めたその写真を見る写真そのものが持ってる、
うんうんうん、
なんか見えてないけどその時間みたいなものが持ってるものがあるんじゃないっていうこともなんか言えるなって、まあ俺個人のことの自分が写真家としてもそういうこともすごいよく思うんだけど、
うんうん、
今回はまあ今井君の話ですごいそれが感じれたなっていう気がするな、
うん
うん、どう？
いや面白く、なんかそのあれですね、やっぱりその美術館でこう作品をじゃあいざ鑑賞してみるっていう時のなんかちょっとした手助け、鑑賞方法の手助けになる回じゃないかなって思います、うん、なん
かこ
う時間を考えてみると か、
う
ん、なんかそのただ運動神経いいやつが撮ってるわけじゃないよっていうのと か、うん、
確かにな
んかそういうのってあんまりこう考えて鑑賞してなかったので、うん、
はいはいはい、
結構今回聞いた人は
お
得なんじゃないかなっていうふうに
思います。お得だね、そうだね、だからまあそうだね、だから今回本当、まあ今回は結構俺の中ではなんか有意義な、
うん、
話ができたかなとは思ってるんで、まあ次回も皆さん聞いてください、
はい、
それでは
ま
たよろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、さよなら。